みんなの健康ラジオ。お元気ですか？岩崎理恵です。毎週この時間は横浜市医師会の先生方に健康についてのお話を伺っています。今週と来週は東急東横線綱島駅から徒歩8分、綱島診療所総皮膚科の総院傑先生に皮膚の細菌感染症というテーマでお話を伺います。総先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
夏になると皮膚の細菌感染症が増えるそうですが、皮膚の細菌にはどのようなものがありますか？
皮膚の細菌には健康な皮膚に存在し病原性のない常在菌と皮膚感染症を引き起こす病原菌とがあります。常在菌の代表は表皮ブドウ球菌と雑草桿菌、病原菌の代表は黄色ブドウ球菌と A 群溶連菌です。はい。ただし常在菌である表皮ブドウ球菌も増殖しすぎると病原性に変わることがあります。また A 群溶連菌が原因菌の場合は皮膚症状が治った後の腎炎発症にも注意が必要です。
病原性を持たない細菌もいるんですね。では細菌感染症とはどのようなものがあるのでしょうか？
毛包すなわち毛穴の細菌感染症で代表的なものは毛包炎ないし舌、いわゆるおできです。はい。1個の毛包に細菌感染が生じて膿と痛みを伴います。この他にやや稀な疾患として舌腫症があり、複数の毛包に痛みを伴うおできが多数現れる疾患です。
では皮膚の表層の細菌感染症にはどのようなものがありますか？
皮膚の表層に広く細菌感染が起こる疾患が伝染性脳下垂、すなわち飛び火です。伝染性脳下垂はそのほとんどが水疱性脳下垂と呼ばれるもので、膜の薄い水ぶくれが次々に出現し破れて浅い傷、すなわち糜爛となります。はい。通常かゆみがあり、かくことによって糜爛が他の部位へと広がります。夏の暑い時期に小児に発症する皮膚の細菌感染症です。
ではその他にはどんなものがありますか？
季節に関係なく起こり、成人にも発症する下皮性脳下垂という細菌感染症もありますが極めて稀です。はい。 A 群溶連菌が原因であり、病変部に厚い下皮が多く付着して特徴的な外観を呈します。また乳幼児では全身に火傷のような黄斑糜爛を生じ、全身性の発熱を伴うブドウ球菌性熱傷用皮膚症候群、またの名を HOS とも呼ばれる重症化する疾患もあります。
それらの治療はどのように行われますか？
細菌性皮膚疾患の治療は抗生物質の内服外用が主であり、重症例では点滴静注を行います。ただし一般的によく使われるセフェム系ないしペニシリン系の抗生物質が効かない MRSA、MRSE と呼ばれるメチシリン耐性ブドウ球菌に対してはホフソマイシンなど別の系統の抗生物質を使って治療を行います。
わかりました。来週は皮膚の深いところに起こる細菌感染症について伺います。総先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなの健康ラジオ、今日は綱島診療所総皮膚科の総院傑先生にお話を伺いました。お相手は岩崎理恵でした。この番組は横浜市医師会の提供でお送りいたしました。